ラーメン野郎2人がお届けする週刊ラジオ。始まりました週刊ラジオ。お届けしますのはさようならすべてのフタ止めシール幕音。
どういうこと、なくなるのこれ。
よろしくお願いします。
そうなん、これ、はい、なくなるの
分かんないですけど、今6月3日収録なんですけど、ツイッターでカップヌードルのアカウントがなんかそういうツイートをしてまして、正式には明日、まあ、収録の明日次の日6月4日に発表するらしいんですが、このフタ止めシールカップヌードルについてくるあのシールがどうやらなくなるっぽい。
なんかじゃあ代わりに、
代わりがなんかあるんでしょうね
っていうことなんだろうね。
なんか噂で聞くと、そのフタ自体が再圧着できるというか、もう一回ペタッと閉じると閉じられるのかどうか知らないですけどね。それは明日次第
なんかっていうことなんだね。なんかあれだよね、お湯を夜間で沸かしたら、その夜間を上にポンって乗せるとその熱でもう一回くっつくみたいなのはなんかよく記事で見かけますが、
どうなんでしょう。
いや、なんかこのシールがあるからええやんっていつもそういうの見ると思うんだけど
ね
まあ、唯一ありかなっていう、唯一って言ったらあれか、ありかなって思うのは、なんかその蓋に何か乗っけて、その3分測るタイマーだったりとか、それを乗せてきっちりこう蓋ができるみたいな、それはまあまあ理にかなってるかなって気がするので、
まあでもね、このシールをつけるのもまあ一手間っちゃ一手間ですからね、工場の工程で。
ああ、そのメーカーさん側はね。まあ確かにね。でもこれ、めっちゃいいと思うんだけど
ね。
まあでも、正直使わない時もある。
そう。
まあ、ピッてこう、折り込んで、まあいいかみたいな感じにしちゃう時もあるしっていうところで。まあでもちょっとどんな発表があるのか、これうまい宣伝の仕方で、テザー広告というか。
エヴァンゲリオンにちょっと、もじってね。
そうね。そう。フタ止めシールなの
でね。楽しみです。
ちょっとどんなのが次の収録の時にご紹介できるんじゃないかと思います。
はい。
はい。で、車来ました。来ましたというか、取り行ってきました。ようやく。
何の車かっていうのはまだ行ってなかったですよね。
あ、そうだね。
はい。
トヨタのマーク X10。で、色が憧れていた色ということで言っていたんですが、ダークブルーマイカという、まあ、紺の柔らかいメタリックみたいな、
はいはい、
これ、AW っていう型式の、まあ、最初の MR2、くさび型とカクカクした
カクカクしたやつですね。
あれが、このダークブルーマイカが多かった。で、すげえ綺麗な色だなと思って、かっちょいいなって言って、MR2 自体もかっこよかったから、すげえいいな、いいな、絶対あの色買うわって決めていたんです
けど。憧れの色だったんですね。
憧れの色だったんですよ。で、結局その後の SW っていう、まあ、次の方の MR2 を新車で買ってるんですが、その時にはなかったんですよ、青が。
なかったんでしたっけ？
ダークブルーマイカーに限らず、青系がなかったんですよ。
なかったでしたっけ？
白、黄色、赤、黒。
おぉ。
白、黄色、赤、黒。で、黒にしてしまったので。この AW の時代は、このブルーのマイカーもあったし、レッドもあったんじゃなかったかな。
逆にそっちの。
AW になったら、
赤のイメージがあんまりないな。AW。
レッドもあったと思う。確か。で、SW になったらなんかソリッドなカラーになっちゃったんだよね。
ああ。
マイカとかメタリックとか、はいはいはい、入ってないようなソリッド系な色になってしまっていて、うん、で、まあ、まあそれに近いかなっていうわけではないんですけど黒にしてしまったので、結局このダークブルーマイカは憧れの色だったにもかかわらず乗る機会がなく、
うん、
で調べたんだけど結構いまだの現行車種にも使われてたりするのね。
あるんかもですね。
びっくりしたのがクラウン、クラウンのダークブルーマイカ
あるんだ。
結構写真出てくる、とか思って。現行で言うとラブ4が使われ
てる。ああ、はいはいはい。
で、今お仕事でお世話になってる社長さんがヤリスを買われて、おお、ヤリス行ってましたかと思ってみたら、なんかそれっぽい色なんですよ。だけど、うん、どうもダークブルーマイカにメタリックがつく新しい色みたいで、ダークブルーマイカメタリックっていう、ちょっとね、色味が違うんだよね。ちょっと紫がかってるっていう、それはそれで綺麗だったんだけど、
うん、
ちょっと雰囲気が違うから、あの、あれなんですが。まあ、でもやっぱ大変ね、濃紺色。
うんうん、
なんか、水玉のシミみたいなのがついちゃってて。
そうですね、目立ちますね。
目立つよね。前がね、1個前の頃がシルバーだったので全然こういうの気にならなかったんだけど、いやーどうしようこれとか思いながらちょっと困っていたりしますが、あとねやっぱトヨタすごいっす。車両保険じゃねえや、中古の保証の話ちらっと
した。ああ、はいはいはい、
聞いたんですよ一応、
うん、
納車というか引き取り行った時にね、これって、うん、トヨタの中古車ディーラーでみんなついてるのっていう聞いたんですけど、
うん
うん、全部つくんだって、あのトヨタ車に限らず。なので外車でも他社他メーカーでも、つけられるし延長ができるので、消耗品油脂関係以外は電装品も保証で直せるらしいよ。
すごい。
クーラーのガス漏れとかそういうのも直せるらしい。まあ、あの中古車の車体価格が上限にある、
うんうんうん、
すごいよね。
すごいですね。
中古車買うならトヨタディーラーが最強じゃね、
うんうん、そこまで保証がつくとは、まあ、
知らないから、うん、なんかすげえなと思ったと思ってびっくりした次第でございますが、まあなかなか今のとこ気に入ってにんまりしながら毎日車乗って仕事行っております、うん、
よかったです。
ちょっとこの雨じみ対策考えているのでまた何かの機会にお話したいと思います、
はい、
でラーメンの話いきますが、今週いろいろかな、再び系がニシンの雪風がまだ売ってた。
雪風さんが。
うまかったと思って、うん、買いました。やっぱりうまかった。これ、スープもうまかったんだけど、味噌がね、あの、他とちょっと違うみたいなお話しましたが、やっぱ麺ブリブリで美味しかったか。これ、もう一個買ってもいいかなって感じですが、まだ買えたので、買っております。で、カップでいきますと、どん兵衛 UFO 45周年で、味がチェンジになってるやつ。
あ、なんかありましたね。
どん兵衛が UFO のソースでうまかった件で、 UFO がどん兵衛の出汁で作ったらうまかった件、
うん、
っていう、まあどん兵衛と UFO の味が入れ替わった45周年バージョンが出ておりました、
うん、はい、
まあ想像つくよねって思って、まあまあかなって思ってたんだけど、なんとなく流れで買ってしまいまして、
はい、
で、まあ、そのまま作ってもねみたいなのがあったので、みんなね、あの、まあ想像した通りみたいなコメントだったり、
うん、
もうないなっていうリピートはないなっていうのが、
はい、
なんか先に聞こえてきてしまったので、そのまま食うのもなんかなって思ったので、ちょっとミックスしてみました。逆にしたらいつものどん兵衛になるのか まあ、どん兵衛は汁なしになっちゃうから、うんうん、いつものとは言いづらいけど、まあまあまあ、うん、UFO は普通にいつもの UFO に戻るのかしらっていうのをちょっとやってみようかな、
うん、
でも単純にやっちゃうとなんかもったいない気もしたので、考えました。
はい、
茹でるところまで、お湯切りするところまでは普通にやります、
うん、
ここで半分ずつチェンジします、
うん、
どん兵衛の方に UFO の半分を、
うん、
UFO の方にどん兵衛の半分をということで、どちらも麺が半分ずつ、
ちょっと状態にして、確認ですけど、2つ作ってるんですね、はい、
2つ作ってます、
はい、ちなみに朝ですね、これ
朝です、
ね、あ、それだけ確認できれば、はいはい、続けてください、どうぞ、はい
はい、で、まあ、麺が1つのそれぞれの丼に2種類ずつ入っている状態で、
はい、
それぞれの、どん兵衛の丼の方には UFO のソース、UFO のお皿の上の中にはどん兵衛のソース、だからここら辺でね、なんか頭がねちょっとね、若干バグり始めます。あの、一応パッケージ的にはどん兵衛って書いてあったり、どんぶりはどん兵衛なわけじゃないですか。
はい、
だけど、これから入れるのは UFO の方だよね、UFO の方だよねって思いながら入れるから、若干頭がパニックしてます。で、まあ、それぞれ作って、両方の麺が入ったそれぞれの味ができると。食べました。どん兵衛のカップに入った UFO の麺の UFO 味はいつもの UFO でした、
はい、やっぱり
で、どん兵衛の麺の UFO 味も美味しいです、
はい、
まあ、普通にで、こっちの UFO の方はどん兵衛味なんですが、まあ、どん兵衛普通は汁ありなのが汁なしのどん兵衛なので、
うん、
若干やっぱ違うんですけど、まあまあ、皆さんがおそらく想像するであろう味、
うん、
まあまあ美味しいです。で、こうミックスの面白かった。なんか、まあまあ、それぞれの麺、両方の味が楽しめるし、若干頭がバグるし、みたいな。あの、45周年、どん兵衛という方はこうやって食べるのが正しい食べ方だと思います。
はい。お疲れ様です。さすが、ラジオのために、さすがですね。朝から 1000キロカロリーですよ、これ。
いきますか。
ああ、いくでしょう。500いくでしょう、1個。さすが、ラジオのためにありがとうございます。
瞬殺でした。
ペロッといけちゃいますよね。
うん、ペロッといけちゃう。まあ、さすがにお腹いっぱいにはなったけど、
うん、
でも、一瞬だったな。
うん、
美味しいのは。
はい。
まあ、食べてみてもいいんじゃないかなと思います。で、お店の方、ほうき干しプラス
プラス
三田の駅すぐそばです。なんかプラスで、なんか俺いくつか店舗があるらしく、一緒に行った人は館内にあるのを知っているから、うん、でもその館内の方はプラスがないって言ってました。
あ、そうなのね。
神田はプラスがついてました。なんか汁なし担々麺が売りのお店なんですが、
うんうん、
担々麺、普通のしこラーメンとか、担々混ぜそば、担々つけ麺なんかがあります。
お
で、今回普通にちょっとね幅が深かったのもあり、汁ありの担々麺を久しぶりに食べたいなと思って、うん、汁なしの担々麺をいただきました。あ、一応ねお店、なんだ、ついてて、
うん、
カックス的にありまして、一、うん、人ずつが、お席の感じになるようになってるのと、
はい、
若干目の高さより上のところに、胡椒だとか箸だとかありますが、うん、そこにも一応シールドがかかっていて、状態が考えられている感じだったので、
うん、
あのね、真っ赤な担々麺、結構中華街とかで出てきそうな感じの担々麺です。で ね、麺が細めなんだけど平打ち入ってる、
はいはい、
ストレートな感じの麺で、ちょっとパツパツ系な感じ。
いいですね、うん、
パツ系というかプリプリ系というか、なんかちょっとね担々麺のイメージとは違ったんだけど、この麺がまた美味しいのと、スープがすごい美味しかった、
うん、
なんかうまみがすごいしっかりあって、で辛さはこう派手なんだけど、そこまでは辛くはないけど、まあしっかり辛い、
うんうん、
でナッツ砕いたような細かい、ナッツが入ってるんですよ。これがまたね、はい、美味しくて、少しずつこう混ぜながら食べる感じ。あと肉味噌もいい感じで、乗っかってるので、それをほぐしたり、このナッツを若干こう寄せてきてみたりしながら食べるのはなかなか楽しく美味しくいただけましたよ。ちょっとやっぱりこれ普通の汁な、あ、汁ありの担々麺こんだけ美味しかったので、汁なしとかつけ麺とか、また食べてみたいなという感じでございます、
はい。
神田の駅からも本当見えるぐらいかな、線路沿いです、
うん、
なのでホームから見えるんじゃないかなっていう。
ああそんなに、うんうん、
うん、位置なので、多分ちょっと探してもらえばすぐ見つけられると思います。
そう、
時間がねこの時14時ぐらいに行って、一組だけかないらしたのは、なので比較的、時間終わりの間ぐらい、11時から15時と、17時から20時での営業みたいです。なので若干時間ずらすと入りやすいかもしれません。
だから真っ赤っかですね、
うんうん、結構真っ赤なんだけど、うん、そんなにでもびっくりするほどは辛くない、
うんうん、
まあ、ちょっと辛いの好きな方は十分出るかなと。マコちゃんにはちょっと物足りないかな。
いや
でも旨味があるから全然、うんうん、ただ辛いっていうことじゃない。美味しいですよ。ぜひ神田とか行かれる機会があれば行ってください。あともう、これどこか。大口。横浜線大口駅。
大口駅。うん、
以前ご紹介した高野さんからもうちょっと、もうワンブロックぐらい先に行ったところにあります。ラーメン71。
71。
71でいいのかな？数字の7と数字の1の漢字で書いてあります。うん、これはね、高野さんより前に気になってはいながら、入れていなかったんですが、行ってきました。メニューがラーメンとチャーシュー麺で、それぞれ大盛りがあるだけ。なのでもう味としては一つ、
うん、
まあ、チャーシューがあるか、あ、まあ普通のもチャーシューは入ってるけど、チャーシューが多いか麺が多いか、
うん、
それぐらいの違い、
潔い、
うん、なんかねちょっとこじゃれたカフェとかバーとかそんな感じの雰囲気、思いっきりラーメンって書いてあるからラーメン屋ってわかるんだけど、店の看板なかったらなんかカウンターバーかなみたいな、そんな感じの、小ざっぱりした感じの店内でございましたが、
うん、
いただきました。いやあんまりね調べていってなくて、ただここのお店にラーメン屋さんがあるっていうのだけ知って、まあ一回行ってみようと思いながら行けず、よし行こうっていう風にだけなので、どんなラーメンかもよく分からず行ってきた感じでございます。出てきたのはこんな感じ、透き通った醤油のスープに、うん、二郎系みたいな麺、
うんうん、
と、なんか何て言ったらいいんだろうね、北方でこう並んでるようなチャーシューが乗っかってる感じで、味もね、まあそれぞれみたいな感じかな。二郎っぽさも若干ありながらも、まあ、あごだしって書いてあるぐらいなんで、さっぱりした醤油ではあるんですけど、なんとなくこの麺も相まってか、なんとなくちょっと二郎系っぽい感じがあります。
うん、
と、北方のこのすっきりした醤油スープみたいなイメージもあるし、みたいなので、ちょっとなんか不思議な 感じでしたが、なんか、軽く食べれるジローみたいなイメージかな。
ライトなね。
この麺はもうしっかりジローっぽい感じなので、なんだろう、量的にも結構多めかな。これ、普通、大盛りとかにしてない感じなんですけど、なんか、しっかり麺入ってる感じがして、かなりお腹いっぱいになる感じだったんで、がっつり食べる感じはあるんだけど、くどくないっていうのかな。すっきり食べられる。
油とかニンニクとかそういう二郎っぽいものがないから。
あ、いや、あのね、
あるんですね。
ニンニクが乗っかってたりはしないんだけど、うん、風味はある。
お、
濃さは。なのでこの麺とそのニンニクの感じでちょっと二郎っぽいかなっていう。だけどまあ、お出汁というかスープ自体はすっきりしてるのでっていう、うん、豚骨じゃない二郎って言えばいいのかな。ちょっと不思議な感じなんだけど、このでもわしわし麺が食べたいんだけどちょっと二郎は重いかもってなったら最高かもしれない、
うん、
っていう感じなんですよね。またこれは行くかなっていう、この麺食べたいと行くだろうなっていう感じでございました。ボリュームが結構あるので、大盛り、まあ、よっぽどお腹すいたら大盛りいっちゃっても全然いいとは思うんですけど、まず普通で行って、試して、量を見てみた方がいいかも。いきなり大盛りは結構、結構しっかり量ありました。ということで、なかなか大口、ね、高野さん、アリーの、この生市アリーの、ちょっといろいろ探索すると面白いかもしれないな。
うん、
ということで、今週私の方は以上でございます。
はい、ありがとうございます。僕もじゃあサクッといきます。サクッと食べました、ペヤング焼きそば極激辛タンタン。
これは、
うん、
前と違うのか、なんかもう一度一緒じゃんと思ったけど、タンタンが、
タンタンなんですね。で、買ってストックはしてたんですけど、まあ、そろそろ食わねばということで食べました、
うんうん、
まあね、 YouTube とか見るとよく YouTuber の方が、うん、まあ、うん、食べてみた系でやってて、まあ結構ね、評判的には今までの極激辛シリーズでは一番美味しいっていう意見が見受けられるかなとは思う前情報だったんですが、もうすっ飛ばして食べました。まあ、極激辛でした。以上。
極なの。
極です。あのね、一番最初の極激辛カレーじゃないやつ、 あれは
エンマさん
のやつ、そう辛さが2段階で来たんですよ。最初の辛さと後から来る辛さだったんですけど、今回のこれはね、後からじゃないかな、最初からガツンと辛いのがもう、マックスで来る感じ、
ピークで来る、
ピークで来る。でも確かにごまっぽいっていうか担々っぽい旨味が結構あるので、まあ美味しい、美味しさで言ったら結構好きな部類ではあるんですけど。
で、タンタンっていうのは、もう、辛くてわかんねえよじゃなくて、一応タンタンがいるのはわかる。
かすかにね。
あ、かすかな。
ちょっと、奥の方から、ね、ちょっと、一面唐辛子畑の奥の方にゴマがいる感じ。
あ、なるほど。
かすかにいる感じはあります。ただ、もう、これは本当に罰ゲームレベルでございますよ。
うん、
また
こっち、まあ、ちょっと普通な辛いもん好きぐらいはやめといた方がいいよ、
うーんと思いますけどね、まあ美味しくは食べれないかなとは思うけど、またちょっと時間が経ったら食べたくなるかもしれない、僕は。
マジで、うん、
でも僕はもう1週間は食べなくていいです。
1週間か、 短いな、
うん、いつもだったらね明日明日とか言うけど、
うんうん、これまだあるかな、
あまだあると思いますよ多分、
なんか見たような気も
する、まあでも遊び半分では食べない方がいいと思います、
うん、これはちょっと無理だろうな、
はい、これと一緒に熱々のスープも用意してしまったので食べるのが きつかったです、
それはきつそうだ、
うん、もうこれ食べてからもうしばらく経ってから、うん、あの口の中が落ち着いてからスープを飲みました、
あじゃないとスープがなんか辛くもないスープ、あ辛いスープだったの、
まあ、辛くはないです、ただ熱い、
辛いの食べて熱いのったら辛くないものも辛くなりそうな感じで、
そうそうそうそうそう、気をつけましょう。でお店、ご紹介します、うん、うん、どこだったかな、ちょっと出張行く機会がありまして、うん、それの帰りで日本海側を通れる時があったんですね、
うん、
で5月の17日だったんですけども、これはもうちょっと行かなきゃなというところが一件ありまして、うん、はい、山形の鶴岡にありますこんぴら荘、
うん、おー来た、
こちらのお店5月いっぱいであの一応クローズするんですよ毎年、
あー言ってたね、
うん、でもう来れる機会もないかなと、
なるほど、それで5月17日だからっていうことだ、
うん、そうそうそうそうそう、もうギリギリということで、コンビラ荘に行ってきました、
うんうん、
で朝ねお店自体は11時オープンなんですけど、
うん、
食券じゃねえや、整理券が8時とか8時半に配布されるんですよ、うん、で行ってもう整理券もらった時点でもう16番でした、朝、ね、9時前ぐらいには行ったんですけど、まあそれぐらいいるよなという感じでした、まあ、逆に16で済んだかなって感じはありますけど、
時間に行っても11時なんでしょ、
そうだから11時まで、
で16にとかす
ごい、うん、どこで朝ラーメン食べようかなと思いましたけど、あのお目当てのね朝ラのお店が休みだったのでその日、
あ
まあ残念ながら行けず、このコンピラ荘の駐車場で11時まで仕事をしながら待ちましたと、
うんうん、まあまあそういう感じになるだろう
ね、うん、でもね10時半ぐらいになったら整理券何番までの方は中に入ってくださいみたいな感じで案内してもらえるんですね、でちょうどね12番までだったかな、12番までは最初のあのテーブルに座れる、
あ、
うん、
あ
でそれ以降、20番ぐらいまでは、そのお店のなんだろう大広間みたいな感じのとこなんですよ、
うんうんうんうん、
それの奥の方に座って待っててくださいと、
うん、ほうほうほう
っていう感じで通されます、で席が空いたらそこに順次入っていく感じでございます、はい、でまあここもメニューはね本当決まったメニューしかなくて、
うん、
まあ、中華かチャーシュー麺か、
うん、
まあ、トッピングもう中華そばメインでトッピング、
うん、
でね、まあ、限定じゃないけど塩ラーメンも最近あるんですけども、
うん、
まあちょっと今期最後ということで中華そばをお願いしました、まあ、中華そばもあっさりとこってり一応選べますけど、
うん、
こってりってなるとあの油が多いとかそういうレベルのこってりだと思うんですね、うん、僕いつもこってり頼むからあっさりを知らないんですよ、
やばいってなるほど、
うん、はい、でねメンマ中華そばをお願いしました、うん、メンマ中華そばで海苔トッピングでドーンと、
うん、
メンマがね結構極太なやつが追加で乗ってきます、
すごいね、
うん、
もうなんか麺まで麺がちょっとしか見えない、
そうそうそうそう、うん、まあ、レギュラーのメンマと太いメンマが あれどっちがレギュラーだったかな、うん、まあ2種類のメンマが乗ってきますと、
うんうん、で太さが違うね、
うん、麺を持ち上げてみるともうブリブリの、
おお、うん、こんな感じか。
ペアッソーは太め、
縮れ、ね、
そう太麺縮れの高水麺が結構特徴な、
うん、あ高水なのか。
そうです。
へえーうん、
なのでね、割と麺茹では早いらしいです。
ほうほうほう、
まあ、言われてみれば結構回転もね、そんなに何十人と入る割には回転は早いなといつも思うわけですけども、まあ今季最後のコンピラソー、スープもよく麺もよく、
うん、
このね、うん、スープのあごだしがね、
うん、
ここでまあここでしか食えないっていうと大げさですけど、あやっぱりコンピラソーで食ってるなっていう感じはします、う
ん、へえ、
こんなシンプルなシンプルなラーメンなのに、
うんうんうん、一回食べてみたいなこれ、美味しそうだわ。
こうね、あのお土産、うん、お土産コンピラソーとかもあるんですけど、うん、冷凍だったかな、なんかそれもね結構出来がいいらしいので、
うんうん
うん、うん、なんか機会があればね、横浜にバンと送りつけられればいいんですけど、
うん、うん、
これはね一度食べてほしいです
ね。食べてみたいっていうか、うん、あれだね、早くこうコロナ落ち着いて、
そうですね、
このやってる期間に突撃しに行きたいよ
ね。うん、ガッと来てほしいと思います。で、満足しまして、
うん、
でもね朝ごはんを食べてなかったんですよ。あ、違う。
ちょっと待って、これ朝ごはんじゃない？
これが朝ごはんですね。そうそう、いいこと言った、うんうん、そう11時に食べたけどこれが朝ごはんです。なので、昼ごはんどこで食べようかなと、
うん、だって11時でもうお昼じゃん、
まだですよ、まだてっぺんなってないですよ、ということで同じ鶴岡で、このコンピラソーで修行された方がやっているお店、
おお、
鶴岡の中華そば、コンノ。コンノのコンはね、ことって書いて、コンピラソーのことですね。
ほうほうほうほう。
コンノというお店、うん。こちらも何回か行ったことあるんですけども、
うん、
まあ、久しぶりに行こうかなと、行ってまいりました。
うんうん、
で、なんでこの店に行きたかったかというと、うん、あのね、特殊な麺が食べたくなったんですよ、無性に。
うん、コンピラソーと同じような感じじゃない
んじゃないのがあるんです。うん、ね、ここの今野さんの太麺中華そばっていうのを頼むと、
うん、
ウィング麺っていう麺で出てくるんですよ。
ウィング麺。
ウィング麺。これが、
おお、うん、
京都の、
ちょっと先に
京都の有名な製麺屋さん。の麺屋だったかな、定額さんっていうあの製麺屋さんがあるんですけど、そこが作ってるウィング麺っていうね、なんて言ったらいいんだ、断面が Y の字というか T 字というか、
うん、
なんかね普通じゃない、どうやってこれ作るんだろうって感じの、
かなり太い平打ちなんだけど、こう真ん中で折れてるみたいな線が入ってるよね、
うんうんうん、そうですね。今写真1枚追加、途中に追加しましたけど、本当に、
あちょっと違うんだ、あこんな感じなのか、本当に Y とかだね、
うん、すごい特徴的な、うん、これのね、本当これは本当に山形ではこの定額、あ、違う、今野さん以外で出してる店はないんじゃないかな、ということでね。
いや、山形以外だったらあるの？
一応ね、この定額さんで卸してるところはあるらしいので、全国で見たら、あるっぽいですよ。
うん、ちょっとこれ食べてみたいな。どんななん？どんななん？
これはね、まあ、きしめんに近いといえばきしめんに近い食感はあるんですけど、
うんうんうん、
口触りがもう普通の麺じゃないので、
うんうん
うん、なんて言ったらいいの、本当独特 独特なんだけど、これもね、確か、あの、加水率が結構高めな麺なんですよ。
うん、うん。
なんか30、40% ぐらいあったのかな？かなり高水麺らしくて。うん。
うんうん、
なので、つるしっこって、もちもちしてて。もちもちしてるけど、この不思議な形状の麺がスープと絡んで、きしめんっぽい雰囲気もあり、平打ちっぽい雰囲気もあり、
うんうんうん、
もんだ麺のような感じもありで、
ちょっとこれ気になるわ、
うん、
食べてみた
い。これはね、まあでもこの麺をおろしてるところはあると思うので、ちょっとお近くでもしあるところがあれば、
うん
うん、食べてみてほしいですけど、うん、これはね、うん、好きです僕。
そうか。いや、なんか、なんでわざわざ同じ系の2軒続けてるのか、この麺食べたいっていうのは、なんか、わかるわ、
うん。
確かに。こんな麺、独特な麺だったらね。
無性にね、たまに無性に食べたくなるんです。
これ、スープはコンピラさんと近い感じ？
近い感じですね。あの、あごだしが効いて。
こっちは、うん、年間通してやってる。
こっち年間普通にやってます。
やってるんだ。
うん。
じゃあ、コンピラーさんやってないときは、てか、まあ、この麺食べれるけど、ここ、うん、コンピラーさんやってても両方行くが正解だね。
ああ。もうね、ほんとこの定額さんってね、あの、ウィング麺の他に何だったかな？サンダー麺だったかな？なんか本当にね、何百種類っていう麺を作ってるらしくて、
うんうん
うん、ちょっと一度ね、一度この工場を見に行ってみたいんですけどね。確か京都にある製麺所、うん、
京都か。なんか本当は早く落ち着いてほしい
ね。
なんかあれだね、ラジオで取材させてください。
してみたいですよね。
ねえ、
ねえ、
いろいろ話も聞いてみたり、
ね、面白そうだと思います、
うん、
という感じで僕は、
はい、ありがとうございます、はい、
お疲れ様です。
ありがとうございます。いやー、なんか急にこうブリブリな麺が食べたくなった。この麺ってなかなかカップ麺で、とりあえずカップ麺で我慢しようかみたいにできないじゃん。
できないですね。
こういう感じの麺になっちゃうと、うん、さっきの二郎系っぽいやつだったりとか、
うん、
ってなるとね、やっぱこういうの見て、うわ、欲求不満のまま今晩寝るのかしらって思うと夢に出てきそうで怖いね。じゃあ、はい、ありがとうございました。では今週のラジオのコーナーに行きたいと思います。
はい。
5月3日のカリエンさん、麺屋シオンさん、豚骨屋さん、ラーメンタキさん、表現物さん、よってここはラーメン王国福島。え、もっと有名なやつあるやろ書かれておりますが、なんかオフ会があったの。第5回。
本当だ、オンライン福島オフ会。
福島オフ会、へえ、よかったの。
まあでも福島もね、結構なラーメン王国ですからね。
うん、なんかね、まあ表現の感も紹介いただいてからいろいろ見てみるといろんなところがあって、シオンさんの二郎系っぽいのもうまそうだね。
うん、
うわやばい、二郎熱が再燃しそうで怖いなえ、このなんか薄切りチャーシューみたいな、これは
豚骨屋さんかな、うん、
なんかちょっと家系っぽいけど、このチャーシューうまそうだな、
うん、
家系っぽいのにこのチャーシューをわしゃわしゃかき混ぜて、うわお腹空いてきた、どうしよう死にそう
死にそうまで。
いやーラーメンたくさん、いやこれもうまいでしょ絶対、うん、
これ全部うまいっすよ、
全部うまいね、
うん、
あらどうしよう、もう今日どうしよう
どうしよう
もう腹減ってんだけどっていう感じがしますが、ありがとうございます、
ね。このオフ会っていうのはオンラインでやってたみたいですね。うん、オンラインだけどオフ会っていう不思議なあれはありますけど。
あ、まあそうだ、うん、そうだよね、そうだよね、そうだよね。まあこんなあれだからっていう、なんていうのご時世だからっていう。うん。福島の方たちが集まっていくのかな、こう
なんかね、そのタグ第5回オンライン福島オフ会っていうのをつけて福島の美味しいお店とか、うん、あの観光地とかそういう写真をツイッターで載せて、うん、みんなで自慢してし合ってるみたいですよ。
へえ、いやちょっと後でね、ちょっと今これ裏打っちゃうと、
うん、
頭出しがまたやり直しというか、今そういうふうになって修復中なんですが、あとでゆっくり見させてもらおうかな。
はい、
まあなんか美味しいお店もそうだけど、ね、福島いいとこ多いからね、
うんうん、
その観光地なんかの自慢のやつもちょっと見てみたいので、あとでゆっくり見させてもらおうかなと思います。ありがとうございます。で、続いてが5月、あ、同じか、うん、のカリエン、3日のカリエンさん、はい、セイコーマートの山わさびシリーズ、
はいはい、
咳込むタイプの湯気、初体験、目もしみる強烈でした、
うん、
ということで、わさびの塩ラーメンと、
焼きそばも行ったんですね。
焼きそば。
うん、
まこちゃんが紹介してくれたのはこの塩ラーメンなんですね。
そうです、そうです。これはね、絶対咳き込むんですよ。ね、もう、息できなくなる。
見た目すごいシンプルだけどね。
うん、これが、これが普通に並んでるんですかね、でも。これ、これも本当に普通に食べちゃダメなやつですよ。
あ、そうなんだ。
うん、
あの、エンマさんシリーズに近しいのがある感じ。そうそうそう。
まあ、確かに刺激が強い商品ですって書いてますけど、赤く。
書いてはあるけどね。うん、書いてはあるけどね。
普通に食べちゃいますもん。危険です。
焼きそばとかも全然普通に塩焼きそばっぽくて、なんか、ね、うん、見た目だと。
見た目がそれだからやばいんですか。
なるほどね。
うん、
続いてが5月5日のカリアさん。しました。みんな大好き山岡屋の限定ホタテ塩豚骨。
お
お。スープは強烈なホタテの風味、やや臭い、まあ、褒め言葉ということですが、くらいであるが、ニンニクと豆乳ですっと臭みが消え、強い甘みに取り込まれる、すごい、二度美味しい。
おぉ、
そうです。ほんと山岡屋すげえな。
すごいっすね。
ホタテ、塩、ただの塩豚骨はね、結構やってるとこもありますが、ホタテ塩とか、楽しそう、食べてる
ね、なかなか行かないですけど、
いや俺すぐ行けるようなとこにはないんだよ、なんか出かけた時にあーって思うさ、いや今度見かけたら入ろうかな、
うん、
まこちゃんは生活圏内にあるの？
あります、 あります、うん、2軒あります、
あるんだよね、
あるけど行かない、
そうなんだ、王国だもんね、山形は。他にもいっぱいあるから、選択肢に入るのはなかなか厳しいかもしれません。はい、5月6日のナロニさん、今日は定番の、なんだっけ、海一国堂。
海一国堂。うん。
です。台湾ラーメン、麻婆飯。いや、これ、カラカラセットじゃないですか。美味しそう。で、5月8日のなのでさん、
はい、
今日はネギ1ラーメン A 定食、 ネギ丼が魅力ですねっていうことで、ネギいるのか、ちょっとラーメンの方にネギがちょっと伸びて隠れてるのかもしれない。で、
ああでもそうか、
ネギ丼、
うん、手前はネギ丼かこれ、
うんうん、いやこれありな気がする。これ単体だときついけど、ラーメンと食べたら絶対うまい、
うんうん、
いやこれ気になる。さっきの台湾ラーメンもいいなと思ったけど、今はこっちの気分。ネギセット AP 食、うん、ここも頼みたいです。
いいですね、
はい。でま、僕が心に生きるの、まこちゃんが、いやこれ食べてんのか、ウォッチャー食べもしておりまして、はいはいはい、僕が仕入れて、5月16日の佐々弘さん、
はい、
とにかくしょっぱい三崎ラーメン昔ならではの味だなと。あれマコちゃんは食べてるんだっけ。
食べてます。そんな、でもしょっぱかったかも。スープは全部飲めなかったかも。
色濃いもんね、
うん。
でもこのまたもやしがのりの、この細かいネギがのりの、うまそうだ。
あれ三崎だったかな、あれどこに行ったんだっけかな。確か三崎に行ったはずだけど、
俺は三崎は混んでて、名前忘れした。でもう一個のお店、
うんうんうん、
だから三崎に行けてないんだよな。これ美味しそうです。
はい。
で僕がどんでやら一かずやら欲しいの、5月21日のカレンさん、
はい、
いわき市麺丸で初ラー、
うん、
5月24日で閉店のお知らせ、
あれれれ
張り紙、こんなにお客さんたくさん並んでる店なのに、昼に味噌野菜ラーメン、夜にコテッパラーメンか、
うん、
どちらもとてもあっさりしてるのに濃厚なうまみのスープ、細麺に合う。もうすぐ閉店なんてもったいないな。あーちょっと寂しい、
うん、
寂しいです。うわどん、結構いろいろ楽しめる系だ、ね、
何でもある感じのお店ですね。
味噌野菜、辛味噌、醤油、塩、こってり、なんだろう、
ね、
背脂醤油らしいです、こてっぱは。まあ、餃子ありの、チャーハンありの、唐揚げありので、なかなか、ね。わー、これ野菜味噌か。なんか、ファミリー向けな感じのビジュアル。
うん。
あ、こてっぱすげえな、これ何、これ背脂真ん中のって。
コテッパ背脂っすね。
これ背脂なの？
背脂
ってこんななの？
チャッチャ系のやつですね。チャッチャじゃねえな、でも。
チャッチャじゃねえ。なんかマッシュポテトか
な。そうそうそう。
塊で乗ってる、これ背脂なのかな？
どうなんだろう。なんか、ね、やっぱ生姜じゃないよな。
生姜じゃないね、多分。
うん。すごい。でもそのメンマルのホームページ見てるんですけど、うん、そこのコテッパ見るとね、うん、そこまでなんか すごいビジュアルじゃないんですよね。
ああそうなんだ。
普通の背脂ちゃっちゃ系みたいな。
ほうほうほう。
何なんだろうこれ。
じゃあなんかトッピングなのかな。
うん。
特製すりニンニクとかそんな感じのあれなの
かな。なのかな。
ちょっとわかんないですね。うん、
まあ、チェーン店っぽいのでね、まあ、
うんうん、あ、いわき市の店舗が閉店っていう。
そうそうそうそう、うん、
ああ、じゃあ他のところに行けばこの感じを楽しめなくて、一応楽しめな、
まあでも、でも楽しいね。栃木県に3店舗4店舗だけになった。あ、じゃあ栃木だけになったってことなのかな、これを見る限り。
そういうことなんだ。
うん。
うん、まあ、ちょっと、ときちぎったことがあれば。これもなんか、辛味噌とかも美味しそうだしね。
ね。
なんかい、ね、ちょいちょい行くのに良さそうな感じ。
そうそうそう、何でも食べれそうな感じ。
うん、はい、ありがとうございます。続いて5月24日のアウチさん。あ、そうか、これはあれだ、俺が人形町行ってちょっとうろうろした時に、あの麺山田さんに行ったの、うん、っていう問いかけでいただいております。ここね、一緒に仕事回ってる人が行ったお店なんですよ、
うん、
で僕はその時時間が過ぎて休憩時間になっちゃったからか、その時は別のお店に行ってて、ここ行ったことないんだよね。この、5月24日の日もこっちの方じゃなくちょっと外れた方に行ったので、
うん、
行っていないんですが、今度挑戦してみようと思います。じゃあこの人に締めていただきましょうか。5月25日のモーモーさん、
はい、
甘寿司で味噌、こちら辛味噌豚骨、俺にとっては辛くない、辛いけどまこうちゃん案件ではなさそうということで、ももさんには辛いけどまこうちゃんには辛くないよっていうことですが、あ、もう美味しそうだね、
うん、
いや、やっぱ今度一回食べてくる。
まあでもはま寿司でね、そんなどぎつい辛いのはさすがにね出ないでしょうい
や、あちょっとマコウちゃん案件はないよっていうことなんで、
いやいや、ねえ、たまに出してもいいんだよ、回転寿司でそういうのたまにやってもいいんだと思いますよ。
やってもいいぞみたいな、うん、そしたら行ったるぞみたいな。あ、ちょっとね、結局なんだかんだ食べてないので、あ、ちょっと寿司屋のラーメンも久々に食べてみたいなと思います、
うん、
はい、ということでありがとうございました。ちょっとずつ増やしていただいているようですが、まもなく玉切れます、
うん、玉切れますもう
ぜひ
もう切れます、
ラーメン食べるときはシャープラジオつけていただいて、ぜひ押してください、
はい、
ということでお届けしました週刊ラジオ180回、
はい、
お届けしましたおはんすけと
マクオでした。
ではまた次回。
次回。
ありがとうございました。